ラブ&レッド。今週はアーティストでドラッグクイーン、さらには HIV エイズの啓発活動も行っていらっしゃいました、ブブードラマドレーヌさんをお迎えしました。はじめまして、よろしくお願いいたします。
はじめまして、こんばんは。
実は、はい、ブブードラマドレーヌさんはラジオ大好き、はい、
そうです
ということで、はい、結構他のエリアのラジオにも出演されてたりしたんですよね。
そうですね、うん、あのラジオは聞くのも大好きですし、あのいつか出たいなと思ってたので、はい、今回非常にあの光栄です。
もう今回を機に全国の方に声を届けていきましょう、
はい、ありがとうございます。
はい、ではブブさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずはブブさんがどんな方なのか、はい、ということをお伝えするために、はい、まずは大阪生まれの京都市立芸術大学を卒業、はい、でその後アーティストだったり、まあ、時々ドラッグクイーンをされたり、はい、筋金入りヘテロなどなど、なんかいろいろなね肩書きがあるんですけれども、はいはい、どこから掘り下げていこうかな。じゃあまずは、はい、まあ、よく名前を聞いている方もいらっしゃると思うんですが、はい、詳しくはどういうことなんだろうという方もいらっしゃるかもしれません、はい、ドラッグクイーンとは。
はい、はい、私は、30歳の時に生まれて初めてドラッグクイーンとしてあのパフォーマンスを始めたんですけれども、あドラッグクイーンというのはあの一般的には、ゲイの男性が派手な格好をして、クラブなどでパフォーマンスをする、そういう人のことをドラッグクイーンと、言います。あとこのドラッグというのはあのいわゆる薬のドラッグではなく、うん、ドラッグというちょっとドラッグって伸ばすんですけども、あの引きずるっていう意味なんですね。あのパソコンなんかのマウスをあのドラッグするっていう時の引きずるで、まあ、長いあの安物のドレスを引きずってるあの、まあ、豪華な人っていうぐらいの意味だと思います。
大体何年ぐらいされてたんですか。
私ですか、はい、今でもね年に1回か2回するんですけども、あのそうですね、いろんなとこいろんなクラブであのレギュラー出演していたのはもう10年以上やっていました。
もうその時のメイクとかも全部あれはセルフでされてるんですか。
そうですね、あのドラッグクイーンのメイクは基本的に、よく聞かれるんですが、あの必ず自分でやるんですね。なので、楽屋でこうなんていうのかな、盗むというかですね、芸を、はい、で、学んでいくみたいな感じで、皆さん修行してらっしゃいます。
そうだったんですね、はい、そうですね、思わず見とれちゃいますもんね。
あのそうですね、そのまつげとかって言ってあの驚かれるので、うん、これ地毛なんですよとかって言ったらほんまですかって言われて、そんなはずないやろみたいなそういうそういうあのであそうそう、はい、でそのさっき言いましたようにあのゲイ男性が最初例えばニューヨークとかから発祥したあのなんていうのかなパフォーマンス形態なんですけれども、スラムにいる例えば、白人じゃないゲイの、男の子たちとかそういうとこから始まったんですね、うん、で基本的に男性のものだったんですけれども、なぜか日本では女性のドラッグクイーンが多くてですね。
あ、そうなんですね。
はい、欧米ではありえないと言われます。
もう違うじゃないかって思われそうですよね。
そうですね、あの女性がダンスをしてドラッグキングっていうのはあるんですけども、うん、日本のように女性のドラッグクイーンがっていう形態が発達しているのは珍しいと言われています。
国によって全然違うんですね。
そうですね、はい、
そして、はい、こちら耳慣れない方もいらっしゃると思いますが、はい、筋金入りヘテロ、
はい、
これについても教えていただけますか。
はい、この番組がその LGBT についての情報などをお伝えしてらっしゃるということもあるので、ちゃんと説明した方がいいと思うんですけども、
はい、
ヘテロという言葉はヘテロの対になる言葉はホモですね。ホモに対してヘテロと言います。ホモというのは同じという意味で、ヘテロというのは違うっていう意味ですから、ヘテロセクシャルっていうのは異性愛、私は女性なので、男性に、を好きになったり男性に対して性的にも欲望するっていうそういうタイプの人のことをヘテロと言います。
はいはい、意外にこうやっていろんな言い方があるんですよね。
そうですね、例えば、最近では LGBT とかという言い方をしますけども、うん、ちょっと前までは例えばセクシャルマイノリティとか、はいはい、それを続めてセクマイとかですね。でヘテロの方も例えばノンケとか、うん、ストレートとかいろんな言い方があると思います。
はい、
はい、
そしてもう一つ、はい、1992年、まあ、アーティストとしての活動もされておりまして、はい、当時ダムタイプというアーティストグループで活動もされていた。
そうですね、はい、これはもともと1984年に、京都市立芸術大学の学生のによるあの演劇サークルから始まったグループなんですね、うん、でそれが84年から、まあ、数年間を経てあのダムタイプという、グループになって活動していたので、私は91年にそちらに合流してあのパフォーマーとして参加させてもらっていました、う
ん
う
ん、でその中で啓発活動もされていたんですよね、
はい、いや、ナムタイプというグループで の, そのアーティスト活動、これは、うん、主にあの展覧会をやったり、はい、それから舞台パフォーマンスを作ったり、うん、いろんな多岐にわたる作品をナムタイプというグループは作っていたんですけれども、アーティストグループなのでそのエイズとか社会的な運動をしてたわけじゃないんですが、
はい、
92年の秋にですね、そのダムタイプのメンバーの一人である、古橋定治っていう私 の, あの親友なんですが、はい、彼が突然というか、ある日あのダムタイプのメンバーに対して、うん、自分は実は HIV あのに感染していて、あの発症もしちゃったっていうことを打ち明けたことがきっかけで、うん、ダムタイプのメンバーは、まあ、アーティストとしての活動とは別にですね、エイズに関する活動とか、まあ、最初は情報収集とか、うん、あのそういう勉強をすることからでしたけれども、そういうことを始めたっていう感じです。
うん、仲間が発症したことをきっかけに、はい、じゃあ自分たちももっと知ろうということ で,、うん そ, うですね、そこから啓発活動も行っていたわけなんですね、はい、
最初本当にあの今のような情報もなかったですから、あのまず情報、そもそも HIV とエイズってどう違うのかとか、
そうですよ、ね、
はい、どうやったら感染するのか予防できるのかみたいなことを情報を集めるっていう、あのそもそもインターネットのなかった時代なんで、はい、あのグーグルっていうことがそうできない時代、
本を読んだり
とか、ね、図書館とか、はい、本屋さんに行ったりとかっていうレベルでした。
じゃあその時の、はい、まあ、セクシュアリティについて一般的な認識というのはどういう感じだったんですか。
そうですね、当時は厚生労働省ではなく厚生省って言ったんですけども、例えば厚生省や、保健所が出すパンフレットですらですね、あのエイズは男性同士でセックスしたらかかります、あの感染するので男性同士でセックスやめましょうとか、あのホモの病気ですとか、あの厚労省保健所ホモという言葉は使いませんでしたけども、はい、まあ、同性愛者の病気ですとかっていうような認識だったんですね。
そこで、まあ、ある意味断言してたわけ
なんですね。そうですね、あのその人が、同性とセックスするということと HIV がどのようにあの感染していくのかということとは本来別の話のはずなんだけれども、そこがまだよく分かってなかったので、そういう、まあ、同性愛者に限らずですね、たくさんの人とセックスをしたりとか、あと初めての人、あんまり知らない人とセックスをすると感染するというような、認識の中で、同性愛に対してもまず知らない、うん、例えば、自分の周りに、ゲイやレズビアンの人を見たことがないっていうので、知らないがゆえの恐怖っていうのかな、うん、とか、まあ、気持ち悪いとか、うん、っていうことは今よりも確実に多かったように思います。今もあまり変わってない部分もあるかもしれないんですけども、
うん、まあ、見えないもの、うん、自分が知らないものって人って自然と恐怖感を覚えてしまうんですよね、
う
ん、
そうですね。でだからなぜ見えないのかっていうことを、うん、をちょっと考えれないっていうか、うん、本当に身近に例えば同級生とかね、うん、会社の同僚にいるかもしれないのに、まあ、その人たちが言えない状況があるとしたら、うん、それをまあ見えなくさせてしまってるのは自分たちというか自分の方だっていうことがまだあまり自覚できてない時代だったと思います、う
ん、まあ、当時は今ほどそれこそ、うん、まあ、アーティストの方だったりとか、うん、タレントの方で発表してる方も少なかったと、ね、
そうです
ね、
本当にそうでした、はい、
影響力はだいぶ変わってるでしょうね。
そうですね、何でもかんでもそのセクシャリティや自分の病気のことをカミングアウトを発表するのが、うん、正しいとは言えないかもしれないし、それを強制することは絶対できないことですけども、
はい、
やっぱりカミングアウトするっていう人が一人二人と増えてきたことで、うん、社会の認識が大きく変わっていったということも事実だと思います。
はい、
はい、
じゃあその当時はそういった啓発活動を行っていらっしゃって、
はい、
現在はどんな活動されているんですか。
現在ですか、はい、啓発活動一番具体的にあったのは、2000年代前半かなに、マッシュ大阪 というところが運営する、はいはい、コミュニティスペースディスタというところで相談員をしていました。で来場する、人たち、そのスペースは主にゲイとバイセクシャルの男性を対象とした情報センターだったんですけども、そこで、まあ、いろんな相談を受けるという仕事をしていまして、HIV エイズのその職業としての啓発の専門家ではないんですけれども、まあ、過去のなんていうのかな、経験とか学んだことを、うん、機会があれば伝えていきたいなと思っています。
それはまあ女性の、うん、働く女性にとってもアドバイスをしたりとかされてたんですね。
うんうん、そうですね。最初に私はヘテロ女性だというふうに言いましたけども、どうしてわざわざそういうふうに言ってるかというと、当初エイズはゲイ男性の病気だと、言われましたし、今も実際に感染者陽性者は多いんですけれども、ただそのヘテロ関係、男性男女間で その感染や陽性になるということも少なくないですし、
はい、
特にその、女性がその HIV に感染したりエイズを発症した時の その体の変化とか、あとその生活の変化っていうのはやっぱり男性とは違う点もありますし、
うん、
女性固有のやっぱりしんどさとか課題とかって実はあるのに、やっぱりそれがあまりその情報としてもね、いまだに共有されてなかったり、うん、っていうことをやっぱり伝えていきたいなと思いましたし、でその女性の中でもとりわけやっぱり情報がなかったりするのは若い女性だったり、それから例えば性風俗産業で働く女性だったりっていうのがリスクにさらされている割には情報が少ないっていうようなこともあったと思うので、そういう人たちに、まあ、どうしたら情報が届くのかなっていうようなこともやっていました。
ちなみにどういった感じでお伝えしてたんですか？
はい、私はさっきも申し上げたようにドラッグクイーンというクラブなんかでショーをする、ことをやってましたから、例えばパンフレットとかでね、コンドームを使いましょうとかって言っても、
うん、
まあそうやなっていうだけ で実際セックスの場面になった時にじゃあ使おうっていうふうにやっぱりなかなかならないんですよね。その使うことがに慣れてない人っていうのは、で、まあ、頭ではその使わなあかんなっていうことは分かってるけども、
うん、
まあ、相手に押し切られて使わなかったりとか、
うん、
っていうことがあるので、じゃあその相手が今度も使いたくないといった時にどうやって使わせるかみたいな、うん、そういうテクニックをですね、ステージでパフォーマンスとして伝えるみたいなね、っていうセックスレクチャーショーみたいのを毎月、5年間ぐらいかなやってました。でそれをパンフレットとか学校で教えてもらうとかじゃなくて、うん、クラブで、まあ、踊りながらダンスタイムの間に、まあ、ドラッグクイーンがこんなこと言ってたなみたいな感じで、
うんうんうん、
毎月ちょっと耳に挟んでもらったら少しは行動っていうものが変わるんじゃないかなっていう感じでやってました。
そうですね、はい、まあ、どれだけ大好きな相手で嫌われるのが嫌だからっていうのじゃなくって意思表示することがすごく大切ですよね。
そうそう、でそうやってはっきりいや今度も使うよっていう女子の方がかっこいいなと思わせるような、うそういうなんていうのかな、男性の感覚も変わっていくというか、
うん、
言うことを聞いてくれる女子がセクシーなんじゃなくて、
うん、
まあ、言いたいことははっきり意思表示、嫌なことははっきり言う女性の方がかっこいいしクールやなみたいな、
うんうん、
そういうこうムードをね作りたいというか、それをまあクラブという空間の中で男か女か分からへんドラッグクイーンがそういうふうにバシッて言えるみたいな、
うん、
っていうところはすごく面白くて、その活動は5年ぐらい京都でしたけども、京都のメトロというクラブで、
はいはいはい
はい、続きました。
そうですね、
はいですね、はい。
そしてアーティストとしてのお話なんですが、原画展も近々、はい、
あ、そうですね、2000年代にですね HIV エイズの相談員として働いていた場所がコミュニティスペースディスタというところなんですが、梅田の繁華街の中にあるんですけれども、そこで今絵の展覧会をやっています。でこれはどういう絵かというと、このディスタを運営しているマッシュ大阪というグループが、3ヶ月に1回発行している中高年のゲイバイセクシャルの男性のための、情報ペーパー ですね、情報誌です。でそこで私と社会学者の山田宗平さんという方があのコンビを組んでですね、山田さんが書かれた文章に私が挿絵を書く。でテーマは、大阪謎解き散歩ということで、大阪には大きな繁華街、それは、同時にゲイエリアでもあるんですけれども、
はい、
それが北南、新世界の3カ所だと言われています。でそれはその3カ所が、まあ、若者の街でもあると同時にあのゲイタウンでもあるんですね。でそれぞれの街 の, あのいろんな知られざる、秘密というか、あの地元の人もあまり知らないような、まあ、歴史的なポイントだったりっていうことを絵解きしていくっていうシリーズを、まあ、この3年ぐらいやってたんですが、
はい、
そのイラストの原画展をコミュニティスペースディスタというところで3月2日から始まってまして、3月21日までオープンしています。
はい、
はい、
ぜひ火曜日がお休みなんですね。
そうですね、火曜日休みで、火曜日以外の夕方5時から10時半までオープンしております。ホームページはdista.be dista b という、カタカナでディスターで検索してくださっても出ると思います。はい、大阪謎解き散歩ブブードラマドレーヌ原画展、やっておりますので、よければぜひお運びください。
はい、はい、ぜひまた違った大阪をね、はい、皆さんにもしていただきたいですね。
そうですね、はい、
さあブブさん、あっという間にエンディングのお時間ということで、さすがラジオ慣れされてますね。
いやいやいや、あのめっちゃ緊張しました。
いやいや、ぜひ来週もお話聞かせてもらおうかなと思うんですが、はい、次回も聞かせていただけますか。
はい、はい、ぜひお願いいたします。
はい、では来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のゲストはブブドラマドレーヌさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。